理科の時間。
昨日とは世界がちょっと違って見えたらいいな、そんな視点を提供したい、そんな理科の時間 B 始まりました。お送りするのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回からですね、
はい、
そんな理科の時間は、
うん、
そんな理科の時間 B、
うん、
ABCD の B、
ほう、
に名前を変えてお送りしていこうと思います。
理科 B ってことですね。
まあそんな感じ。あの数 B とか言ってたことないですか。
数1、数2だったな
とか。
あ、いや、じゃあそんなことない、そんなことない、うん、今なんて言うんだろう。
あ、 B もあったでしょ。 AB も
あったかな。
あとはなんか基礎ほにゃららと応用とかもあるんですけど。まあまあ内容ね、
はい、
あんまり変えないというか、あんま変えられないので。
はい。
はい。なので、あまり、番組名もたくさんは変えないけど、ちょっとだけ変えるので何がいいかなと思って、
はい。
理科 B と呼んでいただければいいかなと思います。
はい。じゃあ、理科 B を今後よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でね。
はい。
お便りが前回紹介できなかったというか、
はい。
のがあって、
うん。
皆さんの元々の専門分野はどういったジャンルなのでしょうかという質問を、以前いただいていたんですよ。
ふむふむ。
なのでまあまあ、もともとの専門分野かどうかわからないんですが、
うん、
ちょっと自己紹介を改めてしてみてもいいかななんて思っています。
お、待ってました。
待ってましたじゃないですよ。香里さん自己紹介するんですよ。
あ、はい、わかりました。
じゃあ、
はい、
香里さんからどんな人ですか。
私ですか。
はい、
ね、私はまあそうですね、まあ理系か文系かといえば理系かなとは思いますけど、
うん、
まあ中学校高校では生物とか化学の有機がすごく好きでした。
うん、
でも別にむちゃくちゃ得意かどうかはともかくとして好きだった。ベンゼン管が大好きでした。
、
うん、ちなみにベンゼン管は今でいうその六角形の中に丸ではなくって、はい、六角形の辺の一個飛ばしで二重になってるベンゼン管が私は好きです。
あ、そう、グラフィック的にね。
そう、うん、そうそうそうそうそう。で、一番好きなのはパラジクロロベンゼンです。
はい。
なんだろうな、今の仕事は、まあ、どちらかというと生物系って言えば生物系なのかなっていうような仕事をしていますけど、
はい、
どうなんですかね、なんかあまり、こんな感じです。
わかりました。
わかったんですか。
わかりましたというか、たくさん突っ込んでもいいんですけど。
はい。はい、
そうですよね。
どうですかね。
そういう、まあ、専門分野、
そういう専門分野というかな、うん、専門分野なことを生物、うん、生物系かな、
生物系、
うん、大きく分ければ生物系です。
接客系ではなくて生物系な感じ。
あー、でも接客もあんのかな。むちゃくちゃね、人見知りするんですけどね。
人も生物だからね。
あー、そうか、うん、接客、え？
はい。
はい。
そんな香里さんです。
よろしくお願いします。
で、私は、まあ、理系です。
はいはい。
で、理学系っていうのと工学系っていうのがあって、
うん。
私は工学系なんですよ。
ほう。コトンテンカンの方ですね。
そう。なので、
うん、うん、うん。
理屈よりも物っていう感じの傾向なのね。
へえ、じゃあ、もっと物はすごいってことですね。
うん、てかまあ問題解決するタイプの方なんですよ。
おー、かっこいい。
真理を探る方のよりも。
かっこいい。
で、うん、性格的にはまあ説明するのが好きっていう感じ。
はい。それは重々承知しております。
はい。
はい。
で、専門分野とか言われると、実は私就職した時の専門分野と今やってること全然違って。
ああ、そうなんですか。
職を転々、うん、いくつかこう移って
まして、転としたんですね。
転はしてるかな、 2,3 回変わってるかな。
ああ、なるほど。
うん、最初はさっき言った工学系なので、 電気回路とかソフトウェアみたいなことを、25年ぐらい前にやってたんですよ。
おお、少なくとも25歳よりか上ってことですね。
そうそうそうそう。なので、C 言語とかね。
おお。
そういうのやってました。
おお。バリバリ IT だったんですね。
IT っていうほどでもないんですけどね。まだその頃 IT っていう言葉がなかったので。はい。
ほいほい。
で、何を隠そう。
お。
星関係は。
おお。
素人なんですよ、ほぼ。
おお、これはまたびっくり。
別に嫌いなわけでもなかったし、獅子座流星群とか見に行ったんですけど、でも、なんだろうな、人に説明できるほどの知識もなく、っていうのが、本当にね、4、5年前にふと面白そうだなと思って。
もう、真理に目覚めたと。
多分、同僚の人が、星の写真とか星に関することを話し始めて、私が知ってるに違いないっていう口調で話し始めたんですよ、確か。こういうの興味ありはずですよね、みたいな感じで。
当然知ってますよね。
そうそう、そういう雰囲気で話し始めたんですよ。
うん、
で、話合わせてたんですけど、
うん、
これ知ってた方が面白そうだなと思って、で、調べてとかっていう感じかな。
おー、なるほど。そしたら、がぜん興味湧いてきて。
面白そうだなって感じですかね。
なるほど。今やこんなに星博士に。
博士でもない。毎回こう、調べてから喋ってます。
あ、そうですか。
そう。はい、なので、そんなに星の引き出しはないんですよ。
なるほど。うん、
で、今の専門分野は、ユーザー調査っていう仕事をしています。
ん？
人の調査ですね。
あら。身辺調査。
そういう調査ではないんですよね。
あら。
なんかこう、アンケート取るとか、インタビューするとか、そういうタイプの。
ああ、なるほど。
うん。
いろんな意見を聞いて、傾向と対策をって感じですか？
まあ、そんな感じですかね。
ああ、なるほど。
はい。その間に、さっき言った、電気とソフトから今の間に、いくつかこう、
点々と。
違う仕事もしてるんですけどね。
なるほど。
はい。
まあ、いろいろなところで、いろんなことをしたから、博学なんですね。
っていうか、なんか、使い物にならなかったから転職せざるを得なかったのかどうかわかんないですけどね。
いやいやいやいや、またまたご謙遜を。
という感じが、まあ、自己紹介。
はい。です。
はい。
うん。
で、番組の概要をもう一回お知らせすると、
はい。
一応、毎週1回配信。
はい。
だいたい30分ぐらい。
うん。
理科とか、星の話をすると。
はい。
で、どうやって作ってるとかってお話ししたことなかったと思うんですけれども、
うん。
スカイプっていうね、
うん。
こう、音声通話ソフトがあるんですよ。
うん、うん、うん。
それを使ってお話をしながら録音をしています。
はい。なんで、今私は部屋の中に一人です。
私も PC の画面に向かって、録音ソフトが何分になってるかなって見ながら。で、この前までは3人でね、同じようにスカイプで撮っていて、
はい、
お家の場所が離れていても、
うん、
夜、時間を決めて集まって、
はい、
で、お話ししながら録音するっていうやり方で録音をしています。
はい、
で、この後、編集っていうのをするんですけど、
うん、
実際には私たちこう、とかですね、うーとか、とか、あとは、微妙な間、とかね。
はい。
そういうのが喋ってる間にあるんですけど。
そうです。
その辺を綺麗にしたりとか。
はい。
あとたまに雑音が入ったりね。
うん。
っていうのを消すのをやって。
うん。
BGM をつけて。
うん。
で、MP3 っていう圧縮形式にして。
うん。
それをサーバーに乗っけてっていうのが、うん、編集配信っていうのをやることになります。
はい。
結構ね、これ時間かかっていて、
はい、
30分の番組、私はでも1時間ぐらいかな、編集は。
ほう。
長い人はなんか5倍ぐらい時間かける人もいるみたいなんですけど、
うん、
私はそのくらいで終わりになって、
うん、
その辺をね、前回まで元宮さんが担当してくれていました。
はい。
で、それ私がやっております。
頑張れ。
はい。あ、そうそう。
はい。
でね、
うんうん、
元宮さんがこの番組、卒業 卒業って誰が考えたか分かんないけど、はい、あれですよね、便利な言葉ですよね。
うん。
で、たくさんの、お便りをいただきました。
もう
紹介しきれないぐらいの量のメッセージをいただきました。本当にありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
そうなんですよ。で、ある程度は伝えてありますので、
はい、
はい、安心してください
ね。
はい、ということで、はい、私吉安と香織さんの2人で、
はい、
引き続きそんな理科の時間 B、
はい、
を、進めてまいります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで8月も後半、今回は、9月の星空というか天文現象のお話をするんですけれども、
うん、8月の最終週ってことですよね。
そうなんですよ。なので子供的には夏休みの終わりの週ですね。
宿題の追い込みの週ですよね。
そうなんですよ。私宿題とかね、
何、
夏休みの宿題とかやらないで行ったタイプの人間なので、
なんだ、もう初めの1週間で全部終わらせたのかと思った。
まあ、普段の宿題もあんまりやらずに、夏休みの宿題もブッチするタイプのダメな子供だったので、
まあ Me too って感じですかね。
ドキドキはするんですけど、あのそんなにアクセクはしなかった覚えがあります。
まあ一応最後はあがいたんですけど、私は終わらなかったですね、結局。 うん、
まあまあそんな人でも大人にはなります。
大人になっちゃいました
ね。
うん。
で、まあ夏休みっていうとあちこち遊びに行ったりもするんですが、うん、今回私結構ね、あっちこっち行ったんですよ。
お、自由研究たくさんですね。
自由研究というか、まあ、勝手に行った感じですけど。
大人の研究。うん。どういうとこ行きました？
宇宙系のところをいくつも行って、
ほうほうほう。
宇宙博2014。
うん。
あと、宇宙×芸術。
うんうん。
この辺は、何回か前のこの番組でもお知らせしてるというか、
うん、
紹介したと思います。
はい。
その他に、
はい。
つくばにあるエキスポセンター。つくばの駅からすぐのところにあって、
うん、
H2A ロケットが横に立ってるんですけど、
うん、へえ、実物大、本物、
実物大、
へえ、昔、
はい、
つくば博ってありましたよね。
科学万博、
そう、
はい、
ありましたよね。なんかエキスポ、うん、なんかあった
80いくつ、
はい、じゃあ続きいきましょう。
コスモ星丸ですね。
続きいきましょう。
3回行きました。
すごい。何回かは行きました。はい。
あと、つくばで、国土地理院っていうところがあってですね。
へぇ、うん。
地図作ってるとこね。
あ、つくばにあるんですか？
つくばにあるんですよ。
へぇ、なんか、イメージとしてはなんか、
丸の内
あたり、そうそうそうそう、そういうところにありそうな雰囲気なんですけど、あ、つくばにあるんだ。
あって、そこにね、うん、併設で地図と測量の科学館っていう、
おお、
まあ展示施設があって、
まあふんふんふんふん、
そこに行ったりしました。
へえ。
なんかね、閉館ギリギリでアクセク回ったんですけど、うん、
なんかあんまりなんだろう、地図を作るのって。ね、あの江戸時代の地図を作るぐらいしか知識がないので、どうなんですかね。
それはあれですか、伊能忠敬ですか。
そうそうそう、そのおじさん歩いたって人、
間宮林蔵と伊能忠敬ですね。
そうそうそうそう、おじさん兄弟、
兄弟じゃないけどね。
テクテクテクテク歩いて結構な精度の日本地図作っちゃったぞっていう。
そうなんです。伊能忠敬は、
うん、
地球の大きさを求めたかったんですよ。
その緯度経度高の差をどうたらこうたらで、うんたらかんたらで、
そうなんです。で、醤油屋かなんかの当主だったというか、
うん、
だったんですけど、
うん、
隠居して、
うん、
千葉から東京、うん、都内に出てきて、
うん、
天文学を学ぶんです。
隠居した後にですか？
隠居した後に。
わお。
そんで地球の大きさが測りたくて、
うん、
普段のその天文学を学んでる塾と自分家の間の距離が何度違うかみたいなやつを観測するんだけど、さすがに近すぎて、
うん、
でも江戸の外を出るの大変なんですよ。
まあいろいろそうですよね、昔は。
それに、うん、そんなところでいろいろ測ってたら、まあ、何か
怪しいですよね、
うん、いうのがあって、
うん、
測りたいな測りたいなと思っていたら、幕府から、
うん、
じゃあお前測量しちゃうっていう声がかかって、
お、ナイスタイミング
で、 だったら私が行きますって言って、
うん、
あの1度が何里になるかっていうのを求めたくて仕方がなくて測量を始めて地図を作っちゃったっていう人なんですね。
え、趣味？
まあまあまあ興味ね。
ああそうか。
個人の興味が高じて地図を作っちゃったっていう。
だから逆を言えばもうすごい精度のものができたんですかね。
そうそう、だから地球の大きさが正確に求めたいから、
うん、どんどんどんどん正確に自分をやったら。ノリって大切ですね。
大切ですよ。
なるほど。で、
その、うん、イノーズとかも使ったりします。
うん、あ、本物？複製？
複製、複製。
ああ。
イノーズといえばですね、
うん、
今回、なぜか、東京国立博物館の常設展にも行ったんですけど、
はい、
中国の、
白菜？
そう、白菜の仲間は見ずに。で、そこにもイノーズがなぜかありまして、
そうなんですか。
はい。そんな感じで私は夏休みあちこちに行ったんですけど、うん、
すごいですね。
はい。香里さんはあちこち行きましたか。
香里さんはあちこちは行かなかったんですけど、いろんなものを食べました。
お。
あ、でも面白いとこ一つ行きました。
はい。
あの多摩動物公園日野市にある、うん、ここでもう終わっちゃいますね。8月の土日、うん、あとはお盆の時に、なんていうのかな、ナイトズーっていうのかな、夜間の展示、動物園の展示をやっていたんですね。
はい。
で、これここにちょっと行ってきました。
夜行性の動物が動いてるところが見られるというあれですね。
あれですよ、あのキリンが首ビニョーンってやって寝てるところが見られました。
あー、すごいすごい。
なかなか面白かったですね。ライトもすごく落としてあるけど、まぁ、ちょっと影ではない、影からは少し輪郭の見えるけど、でも薄暗い照明だけになっているので、
うんうん
うん、あのそこで動物が結構やっぱ活発に動いてましたね。
そうですか。
はい、面白かったです。あとコアラ見ました。コアラ、
ね、すごく昔に、うん、夜の動物園行ったことある気がします。
お、そ、結構昔からやってるんですね。
それはね、シンガポール動物園だったのかな。
じゃあ海外では比較的昔からやってて、
はいはい、
日本とかではやっぱなかなか難しいんですかね。
でも国内でも最近あちこちでやっているはずですよ。
あ、そうなんですね、うん、
横浜ズーラシアでもやってるっていうのと、あと、
うん、
江ノ島水族館。
え、水族館でもやってるんですか。
はい、なんかね、お泊まりイベントもあるらしい。
面白そう。
スポットライトだけ当たってる水槽を見ながら眠れるらしい、
うん、おねしょしちゃいそう。
気をつけないとね、ちょっと。
そうね。
水がたくさんあるところなの。
ねえ、ねえ、変な夢見て。あ、いろいろ最近あるんですね。
楽しかったですか？
楽しかったです。本当に、コーラはちょっとまあ、先月じゃないな、去年もたまたま見に行って、
うん、
で、その時はお昼あげてる時を見られたので、まあ動いてるのは見たんですけど、基本的にはやっぱり全然動かないんですよね、日中は。
うんうん、
そのコアラが結構動いてました。
そうなんだ。
そう、あ、やっぱり夜行性なんだなっていうふうに思いましたね。他の動物とかも、まあ、昼間が動いてないとは言わないけど、やっぱり、緩慢なのに対して比較的動作も機敏で動いていたんで、はい、やっぱ夜と昼違うなーって、まあ、蚊に刺されましたけどね。
そうですね。
うん、
ということで、
はい、
そろそろ、
お、長くなっちゃいましたね。
はい、天文現象の説明に行きたいと思います。
はい。
月の最後の週なので、
はい、
天文現象の方をお伝えします。
はい、9月分ですね。今回は
そうですね、9月分の天文現象になります。
はい、
まず、月、
はい、
新月は8月25日に新月でした、
うん、はい、
で、満月が9月の9日、
はい、
次の新月が9月24日になります。
はい、
で、8月25日が旧暦の8月1日。
ああ、はいはい、そうですね。
はい。またね、配信よりも前の日付を言ってるんですけれども。
確かにそうですね。
これはね、8月15日、旧暦の8月15日っていうのが、
ああ。
中秋の名月。
うん、うん、うん、うん、うん。
お月見の日ですね。
うんうん、だからここが1日だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 9月の8ですか。
そうです、9月の8日が中秋の名月になります。
お団子、
お団子を食べる日ですね。で、満月の日は9月の9日です。
あ、じゃあちょっと実際のあれとはずれるんですね。
満月の日と十五夜は同じ日だったりずれたりします。
これは、その、満月にしても、新月にしても、本当は一瞬なのを日付に落とし入れてるからのずれですかね。
というか、16日ぐらいが満月の確率が高いはずなんですけど。
あ、そうなんですか。あ、日付、あの月の満ち欠けから言うと。
そうそうそうそう。まあまあ、十五夜で、十五日の夜で、十五日の夜が満月に、満月の日になることもあるんですけどね。でね、中秋の名月とかって言ってるけど、
はい、
満月なんて毎月同じじゃんかって思うあなた。
聞く。
そうでもないんですよ。さて、夏、秋、冬で満月はどう違うでしょう？
高さが違う。
夏だと？
高い。
冬だと？
低い。
惜しい、逆なんですね。
違うんだ。
そうなんですよ。夏の満月は低くて、冬の満月が高くて、春と秋は真ん中ぐらい。なので、いい感じに見上げる満月ということで。
ああ、なるほど。
はい。
いい感じな満月が見れるんですね。
そうです。なので、ぜひね、中秋の名月、まあ、お団子、
そうですね、
食べながらでもいいので、
もちろん、
見てみてください。
はい。
で、ちょっと順番があれなんですけれども、
はい、
9月の23日が秋分の日になります。
はい、もう秋ですか？
もう秋ですよ。
あ、そっか、もう立秋はなってるから秋か。
もう秋なんですけど。
で、これが秋のど真ん中。
そう、だから、秋分の日の近い、
うんうん、
満月になるんですけどね。
はい。
あの、中秋の名月は。
ああ、なるほど。ちょっと離れてますけどね。はい、っていうか、どちらかというと新月が近いですね。
そうです、そうです。ということで、
はい、
そのくらいの時期は太陽も月も同じくらいの高さを通ります。
うん。はい。
はい。なんでその辺を通るかは調べてみてください。
うん。
はい。
うん。うん。はい。
ということで、
はい、
他の天文現象の方いきます。
はい、
見やすい惑星は、水星がですね、夕方ほんの少しだけ見えていて、これは見るの難しいかな。
はい。
その後、火星と土星が夕方から見えていて、夜9時ぐらいまで見えて、その後沈みます。
はい。
なので、西の空にある感じかな。
はい。
で、一方で木星は午前2時ぐらいに、東から出て、朝まで見えています。
はい。
で、金星は、朝の4時過ぎに出てきて、朝まで見えてるというか、お日様が昇る直前というか、お日様が昇っても少し見えてるぐらい、明けの明星ということで、とても明るい星で、
はい。
なので、東の空に、金星が見えます。
はい。
っていうのが、惑星の見頃のお話で、
はい。
星空、の方ですけれども、だんだん秋とか冬の星座が見えてきます。
うん。
ヤギ座、水亀座、魚座みたいなのがだんだん見えてくることになります。
はい。
あとですね、今、ジャック彗星っていう彗星、ほうき星ですね。はい。あと、パンスターンズ彗星というのが見えているはずなんですが、これはね、肉眼ではなかなか見えない明るさで、双眼鏡や望遠鏡じゃないと見えません。
はい。
はい。ジャック彗星は白鳥座あたりなので夜、望遠鏡とかがあれば見えるはずです。
はい。
あとパンスター彗星は、夜明け前の空でなかなかこっちは見づらいかなと思います。
うん。
はい。というのが見えております。
はい。
あと、その他の天文現象ですけれども、火星と土星が近づいて入れ替わりますよっていうのを、先月の天文現象、
はい、
でお知らせして、うん、8月25日ぐらいかな、
うん、
に位置が入れ替わって、
うん、
まあ、すごく近くなってね、
はい、
位置が入れ替わるという話をしたんですけれども、
うん、
その後あんまり星のイベントはないです。
あら。
なんですが、
うん、
月がだんだんこう毎日毎日星の中動いているんですけれども、
うん、
14日の夜から15日の朝まで、
うん、
月が、まあ、ヒアデス星団っていう王子座の中の、
はい、
星団を横切るので、
お、
あのちっちゃい星がたくさんあるところにこう月が動いていく感じが15日の早朝というか未明ですね、
うん、
に見られるんじゃないかと思います。
はい。
あと9月28日、
うん、
これはね、土星と月が重なって、
うん、
月が土星を隠す。
お、
なので、
お、
大きい望遠鏡で見ると輪っかのついた惑星が月に隠れていくのが見えるんじゃないかと思うんですが、
お
う
お
う
お
う、なんとこの時、昼間なんですね。
あら。
なので、天文台にあるような大きい望遠鏡だと昼間でも土星とか見えるらしいんですよ。なんですが普通に見るとなかなか難しいかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
はい、お昼12時台なので、
お腹空いてるくらいですね。
お腹空いてるというかお昼食べてるくらい。
はい、
はい、なのでもし機会があればなんかで見えるといいんですけれども、
うーん、でも日曜日か、
うん、どっかでイベントやってるかな、ちょっと調べないと分かんないですけど、
ね、うん、どっかでね、もうやりそうですね。
でその日は土星が月に隠れるので、
うん、
その後すぐ1時間ぐらい出てきちゃうんですけれども、
うんうんうん、
月と土星はすぐ近くに見えるので、
はい、
近づいたものが、うん、見えるんじゃないかと思っています。
はい、
はい、そんな感じでですね、
はい、
季節はどんどん秋になっています。
うん、
星空とかも変わってきていますし、
うん
うん、満月の月の高さも夏に比べてだんだん上がってきているっていうのが、
うん、
毎月見てないとなかなか分かんないかもしれないですけど、
食欲も変わってきてますよね。
食欲も変わってきていますけど、私そんなに夏バテしない方なので、
まあ私も夏バテしないですけど、ほら食欲の秋って言うじゃないですかね。
います、います。
ねえ、いろいろ美味しい季節になりましたよ。
美味しい季節になってますね。夏もね、果物とかはたくさんあるので、
美味しいのね。
はい、
なんか暑いと結構果物恋しくなります。
はい。で、ぶどうや梨とかも秋になると旬になってくるので、
美味しいですよね。
あとは木の実系もね、いろいろ出てくるので、
栗とかね、
はい、
美味しいです。
なので、
うん、
食欲、
楽しみな季節ですね。
お団子だけでなく、
お団子も大切です。
はい。そんなのも。楽しめるといいんじゃないかと思っています。
そうですね、
はい、
はい、
次回は何かしら理科の話題をお送りしようと思っていて、
はい、
でその後お便りを紹介する回にしようかななんて思っています。
うん、
はい、ということでちょっとだけ緊張しつつ、
ん、
理科 B をお送りしてきました。
はい、
はい、では、香織さん、お知らせの方、はい、読んでみてください。
はい。そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp までお願いします。公式ウェブサイトそんな .com からでもそんな理科の時間 B へのメッセージをお送りいただけます。そしてそんなプロジェクトの各番組もお聞きいただけます。そんなプロジェクトでは YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんな P またはそんなプロジェクトで検索してみてください。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではですね、
うん、
そんな理科の時間 B 最初の回、
はい、
そろそろ締めてみたいと思います。
はい、
お届けいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。